クロスオーバーイレブン、
ライトニングキャッツプレゼンツ、アスガルトポケット、
コピーライトネクソン。ハニューおやだくです。
ピヨンライルです。
今週もやってまいりました、アスガルトポケット。
はい、やってまいりました、アスガルトポケット
2675年8月15日放送分となっております。
はい、間違いない恒例期になっております
さらっと言ったけどいいんですから、エルさん、それで
構わないし、
面白いフォローだったね、うん。まあ、西暦で言うと2015年の8月15日っていうね、はい、中で使えております BGM はネクソンさんが著作権を持ってたり持ってなかったりします。
まあ、基本的にネクソンです、ね。
はい、この放送はネクソンジャパンが運営していたアスガルトという MMO を魚につまんじゃおうと言いながら始まったのが何年前だかなっていう放送です。
そうですね、
ラジオ番組のように作っております。
はい、
そんで
今日はダグさんできそうなんです。
はい、大丈夫です。はい、占いをされたい方いらっしゃいましたら、宮田くん、もしくはライル、カミラに流れると書いてな、ライ、それカタカナだっけ、
漢字の方だよ。
うんうん、そっか、雷流れのライルさんのところまで、なんかしてください。
なんかしてみてください。
30分ぐらいで、30分ぐらいでなんとかします。
はい。
締め切ります。ですよね。そうですね。今週はまあ私ずっとダラダラダラダラクーラーのかかった、クーラーの効いた部屋でずっといました。
うん、今週は大変でした。
エルさんは仕事です。
まあ、前半部だけですけどね。
仕事行って仕事行って夜勤して休めたね。
うん、そんな感
じ。あとは何かな、本当何もしなかった気がするおかでもなかったしね。
そうですね、
金のなさすごかったよね、半端なかったよね。
まあ静かにしてましたね、比較的
静かかな
比較的
外食しちゃったけどね。
外食はします、うん。
そんな風でアバウト1時間ほどお付き合いくださいませ。
お願いいたします。
はい、ただいま。
はい、ただいまと、
うん、
はい、
うん。
まあ盆ですからね。
盆
来てない以上これはすごく健全なことかと思う。
そう思う。視聴者も少ないですか、
これから確認します。
こっちで行ってもいいんだかな、うん。あ、でもこれだと、ま、乗らないから大丈夫だと思うけどな。ダメだ、失敗した。まあ、いろんなことやってないんで、
はい、
はい、
6名ですかね。
ありがとうございます。そんでも6名いるんですか、うん、いらっしゃるですか。
はい、聞いて
る
方はいるそうです。
怒らないから、怒らないから出ておいで。
見るにゃもですね、
はい、
さっき私が2倍になって3倍になってた話してましたので、うん、ライルさんさすがの成長速度。
何のことかと申しますと、
うん、昔体重暴露した時にですね、うん、見るかの中の人の2倍って言われたんです。私は3倍になってるかなとかっていう話なんですけども、でもまだ100キロぐらいですよ。
いやいや、暴露した
まあでも100キロで3倍ってことは多分ないと思うんでね。
33キロ、
もうありえないと思うんで、まあ、多分まだ2倍じゃないかな。
ライルさん、さすがのライルさん、さすがの成長速度ってライルさんに言われてるぐらいだから、自分はそんなに変わってないってことだよね、
う
ん。
そうそうそう、だから多分2倍のままから変わってないのではなかろうかというところです、
うん。2倍って言われるのもどうかと思うけどね
中の人の2倍、
なんかそんな言い方ない。
なんかそう可愛らしい感じ、
可愛らしい感じ。天候取るほど把握できてません。
はい、はい、
そうですね。ミルカちゃん、こんばんは。
ユニャン、こんばんはです。
以上、
以上。
晩さん、スカイプでね、
うん、
声があって、スカイプでこのいろいろ話がみんなしてるですよ、集まって
ますね、はいはい。
その中で最後に会ったのがね、うん、さ 最後にあったのが7番ドラガーさんの書き込みでね、うん、バサンおるってフィグさんが前から聞いてたんだけど、うん、ごめん現地で青森行ってて気づけんくてちゃおってあんだけど現地あの子どこだっけ関東
関東
だよね、うん、現地で青森
現地で青森まで移動してるわけです。
うん、昨日要するに金曜日のにの時点で、
うん、
晩餐おるって聞いたフィグさんが火曜日なんだよね、うん、火曜日の晩餐おるに対して金曜日に現地で青森行ってて気づかなかったって
まあ基本的に見ないでしょうねそういう移動中であれば
てか別に現地でってつけるとこ青森行ってて気づかんか
った。いや青森行っててもうネットでこうつなぎやすいじゃん。現地でって言われるとつなげなさそうな気がするじゃん。
あそう
しないちょっと現地で北海道したんで無理だったって言われたのと、うん、北海道行ったから無理だったって言われるのと、うん、そっちの方がネットつなげなさそうな気がする。
ねえ、
ね、なんか北海道行ってたら普通につなげそうな感じするじゃん。なぜか現地でってつけると
これはどう軍艦島行ってきたんでつなげなかったって
それはネット環境ないだろそこ
ないのかなやっぱり
ないと思うよ。う
そうか、
はい、ミリアンがえ私だけとか何か
言ってます、ね、把握できてるのはそんだけです。その方、はい、ミリアンだけです。聞いてらっしゃる方は
あとね5名ぐらい、1人増えたら6名ぐらいいるみたいな。
誰だよ分からないから出てこいって言ってんだろ。怒らないから出てきなさいって言ってのにね何度言ったら分かるわね。
まあ、はい、アスワルドの最後の時には出てきた方が数人いましたよね、
は
い、
あれはね結構感動的だったよ、うん、
ずっとサイレントで聞いてました。
本当に最後の方に
今、うん、テイルズウィスパー
ウィスパーってウィスパーって
はい、
はいはい、おかげさんこんばんは。
おかげさんこんばんはです。
書き込みがありましたスカイプの方ですね。でもバーサーは現地で青森に行ってたとしても安心なんだ。これがマカニャンだったらガクガク
多分ねマカニャンだった場合は、うん、着いた先が青森だったと
思うなるほど。どっか行こう北の方行こう青森かここ
馬帰ってきて、うん、現地で青森行ってきた、
うんね、結構あの行きたいところが最近よく出てきてきて軍艦島行ってみたい、
うん、行きたいね。あとハワイ行きたい。
うさぎ島行きたい。
うさぎ島行きたいね、
うん、靖国行きたい。
靖国お参り行きたいですね。
靖国行きたい。一回も行ってないというのは非国民だよね、
うん、そうですね。
せめて五穀神社ぐらい行きたいよね。
おかげさんが、うん、こんばんはんって話で、はい、ミルカちゃんがにゃんって返して
テイルスビーバーの方ビーバーじゃんトスペイルスウェイバーなんて読むのテルスリビーバーウェイバーウィーバーウィーバーのところにペリーダンサーがいらっしゃいました、はい、間に合った間に合った使われてますね。間に合った大流行りですね。
はい、
はい、こんばんは。
はいこんばんはです。ちょこちょこと人がこう集まってきてます。
ありがとうございます。
まあ
こういうお盆明けに近いところでね行くとこがいたら行ってください。
はい、は
い、おかげさん、あ、カリアサービスエリア行ってみたいかもです。カリアサービスエリア行きました。
カリアってあの魚食って魚が食ってくれる。
で、あのその伝わらないものを言い方しなさい。
リッシュドクターがいるところ。
あ、そうです。あのおかげさん、さ、カリアサービスエリアは何で行きたいと思います。
何をしたくて何を目的でっていうところですね。
私らはね、私らの意識の中でカリアサービスエリアっていうのは。ドクターフィッシュに足食ってもらいに行くとこなんだよね。
そうそうそうそう。
あのサービスエール、まあハイウェイオアシスなんだけども、
うん、
ハイウェイオアシス、ハイウェイハイウェイ、うん、ハイウェイオアシス、
ハイウェイオアシス、
ハイウェイオアシス。
なんでそのコンピューターで。
その方が言いやすいです。
ハイウェイオアシス、
ハイウェイオアシス、ハイウェイオアシス。
はい、まあハイウェイオアシス。
ねえ、なんですけども、あの、サービスエリア、あれ、PA だよね、確か、カリアって。SA だっけ？ライルさんが調べるでしょう。ほとんど、なんか、
SA だったよ。
SA だった気がするな。うん、あの、昨日あたりテレビで取り上げられて、へえ、どんな風に。
何がだろう。
私の中ではカリアサービスエリアにくっついているハイウェイオアシスのが結構好きで、
うん、
銭湯があるんだよね。
そうそうそう
そうそうそうそうそう、なんかのテレビで1位ディズニー、2位ユニバーサルですね、3位カリアだった、はい、うーん、そうなんだ。え、なんかあんの？
わかんない、
そんなにでっかかったっけみたいなね。
いや、そんなでかくなかったような気がするけど、
知らないだけかもしれないけどね。
パーキングエリアだね。
ピエ、やっぱピエだか、うん、ほかげさんが TBS ウィーバーの方にもいらっしゃいました。こんばんは。
こんばんはです。
ディズニーランド、
うん、
あんまり言っちゃいけないね。ネズミランド、
うん、バルボのバレだから
ユニバ言っちゃいけないね。世界サルジャパン苦しい苦しいかな、
なんだろうね。
で3位にカリアって、
あ、なんだろうね、その
何のランキングなんだろうね。
入ってくるっていうのは
まず何のランキングかだよね。人気とは思いにくいもん。そうそうそう、人気だったとしたら何かしらの、何かしらのこう範囲なんだろうな、
う
ん、
そうそう、なんだろうね、
うん。おかげさんがこんばんはって、テルスイーバーの中で言っておして、フェアリーダンスさんがこんばんみーっておっしゃってます。わかんないですけどって、何のランキングか。でもこの ランキング不思議なランキングだよね、うん、
なんだろうね、
うん、だから私らが知らないだけででっかいのかもしれないよね、
うん、
なんか結構だって人集まるとこだからね、
うんうん、
なので、でも結構楽しいと思いますよ。行くと結構普通の土日でも、いわゆるその長休みじゃない土日でも車いっぱいで人いっぱいだもんね。
はい、国内3位の入場者数を誇るテーマパーク。
入場者数っていうの
は、カリアハイウェイオアシス。
入場者数ってどこでこうカウントするんだろうね。ほら、あのユニバーサルスタジオとか、
はい、
ネズミランドとかっていうのは入場者数ってわかるじゃん。入場し、うん、するのにお金入るからさ、
はい、
カリアの場合どこでカウントして
る
んだ。
どこでカウントしてるんだろうね。一応ですね、うん、入場者数で、
うん、
まあディズニーランドこれが年間3129万人、
うんうんうんうん、
つまり4年やれば、うん、まあ人口の一人は1回行ってるよね。
日本人は1回、3年のうちに1回は行ってるような計算なんだね。4
年ぐらいに1回行ってるよねってぐらいの計算なんです、うん。ユニバーサルスタジオジャパン、
うん、
1100万人、
うん、
まあ、10年にやればって
話です、ね、すごい違いだね。
ちなみにカリアさんはですね、
うん、
820万人だった年間で。なんだろうね、
そうなんだ、
何がそんなにすごいんだろう、
うん、考えてみると、え、でも
これは水増し、
水増しっていうか、うん、SA っていう、S、サービスエリアって別にサービスエリアでかかってるの？
ハイウェイオアシスで特集したハイウェイオアシスの年間入場者数って書いてあるんだけど、
うん、どこでカウントしてるんだろう？
どこでカウントしてるんだろうね。それがわからないですね。
わかんないね。
ハイウェイオアシスのテーマパークって言ってるから、うん、入場料とかあるんじゃないのかな。
あ、そうなんだ。知らないだけでか、
うん、そこに行ったことがないのかもしれない。
そうかもしれない。私ら行ってるのはあくまでも足食われだろうね、まあ、
足食われとかお風呂屋さんですからね、
うん、そうなんだ。へえ、ちょっと今度見てこよう。
あ、そうだ、あのなんか観覧車とか、うん、観覧車あるのは見てあったけども、うん、
あったあった、
そこにメリーゴーランドとかなんかいろいろあるみたいなんで、そういうのかな。
へえ、いっぱい入ってんだ
っていう感じでもなさそうだな。
そう、
まあ確かにそういうものもあるんだけどもさ、
うん、
うん、
何、
まあ逆に言うとそのぐらいしかないみたい
っていうか、カリアでしょ、う
ん、カリア
で SF とくっついてるでしょ、
うん、
っていうことは案外通貨に使ってんのかもしれないよね、
うん、
ちょっと降りてっていう、それで人口だけは稼げてるのかもしれない。
あの遊具とかもその時その時入場者一人っていうカウントして、
うん、
結局何か乗った場合とか豪華ともあるらしいけど、うん、そこでも一人だから入る時の入場者数じゃなくて その遊具に入る。あと温泉とかも一人で数える。
どんだけうがった見方してるの。いいじゃない、入賞者数で。
いや、入だから入場者数です。
ただ不思議でしょうがないんだよね。
不思議でしょうがない。
あ、でもカリアサービスは割と行きますよ。何回かな。
結構多いですね、うん、いつ行っても。
そういうのがある。
うん、
他に印象なかった。犬が多かった。あの時だけかもしれんけどね。でっかい犬とかいたね。カリアか、へえ、そうなんだ。そんなにいっぱいいるんだ。
みたいですね。
だから通過するって考えると確かに大阪な名古屋だったら絶対通過するもんね。
うん。
うん？違う。いや、
上で通るか下で通るかっていうの違いがあるから。
あ、絶対とは言い切れない。
絶対とは言い切れない、うん。上から通っていくんであれば。
上ってどこ？
上っていうのは、いつも使ってるやつだから。
うん。だからどこ？
いや、こう。高速並み出てこない。
名古屋、うちらで言うとこの一宮からガーッと
降りてって、
例えば何だ、関とか通るわけ。
関、
そっちは上すぎる。
そっちは上すぎる。あの佐賀サービスエリアを経由
する方法、ねね、
は基本的には途中にはない、
うん、
だから下っていうのが、うん、まあ、難しい話だよね。
うん、あの地図とかなしで空で言おうとしてるから、ライルさんね、今ね、
ライルさんギャフンと言わせようじゃないんだから
ギャフンと言わせてしまった。
うん、
ギャフンと言っちゃった、今時ギャフンなんて誰が言うんだ。
ギャフン、
なんでそう可愛く言った。
いや、その方が受けがいいかな。
ギャフンって言ったの。
ギャフン、
なんか、
はい、
なんか出た。
いや、今探すとこですよ。
はいはい。でその間に別の話題をするともう忘れてどうでもよくなるっていうね、悲しいライルさんの状態になるね。
静かだ、
うん、そうか、カリアか、へえ、知らない何かがいろいろあるのかもしれませんな。
はい、そんな感じですね。
サービスエリアっていうんでよく行くのはやっぱタガなんですけど、タゴだってタガなんですけど、
タガですね。
あのタガ神社なんかがあるそのタガですよ。三重県ですかね。うん、
三重じゃないですよ。
違った、もっと向こう、滋賀か
じゃないかな。
まああの辺だ、
あの辺、
ざっくりあの辺だ。
あの名神高速道路ですね。
名神
上通りって言ってるのは
どこ通る。名神とかじゃ分からん私。
だから多賀ですよ。
多賀のとこ、
尾根とかそっちの
方、ひこにゃんあたり、
うん、
うん、で下っていうのが、
下っていうのが新名神高速道路経由で、
うん、
伊勢湾岸道路を通っていくと刈谷が途中にあるはず。
ああ、イメージできた。湾岸道路広くてゆったりして、なんか気持ちいいよね走るの、
う
ん、あそこ。
そうね、
私が走るわけじゃないけどライルさんが私を背負って走るわけだけど、
背負っちゃいないから、横にいるだけだから。
そっかそっかそっか、うん、偉いよね車はね。ライルさんの体重と私の体重乗せちゃうんだからね。
ミリアンなら5人ぐらい乗せられ
る。あの座席がもうそれでいっぱいだから。
重量で考えると、そういう考えると不思議だよね。
そうそうそう、重量っていうか、そういう最近そういう話題がありましてですね。
ああ、
重量ね。
重量
E イコール MC 二乗、 MC だっけ、
うん、MC 二乗
で合ってた。
合ってたと思う。
MC でいい、
MC かどうか分かんないけど、うん、まあ確かそんな感じだと思って、
うん、ざっくりそんな話をしてた、
うん、こういう時に晩さんがいると
晩さん
なちょっと言ってくれるんだけど、もういないんですよね。
いないな晩さんな、うん、やっぱ使いどころがないな使いどころがしいな晩さんな。でざっくりどういうことかっていうのを言ってた人がいて、
うん、
TT さんですね。
あ、
TT さんですね。
そうですね、
うん、言ってます。あの重さがあるものをものすごい速さで動かすとエネルギーが生まれるっていう、
まあそういう話です。
ダメだ、誰もついてきやし
ね。まあでも分かりづらいってやっぱり。
いや、ちょっと面白かったからさ、
うん、
うん、ね、
はい、
はい、
まあ、その中で刈谷さんは人気があるや
つ。はい、ちょっと気になりました。そうそう、あのハイウェイオアシス、
ハイウェイオアシス。
ハイウェイオアシスで働いてたことがあります。
あ、カリアじゃないですよ。
カリアではないです。別のね、ハイウェイオアシス、岐阜のね。
はい。
うん。そういうとこが。
淡島ですね。
淡島ですね。
今パーキングエリアのとこにくっついてるハイウェイオアシス。
そうそうそう。またこれがね、ハイバイオアシスね、行ってみたらですね、あの、うん、働いてる時は高速特等は乗ったこともなくて、
乗らないですね、
乗ったこともなかった、うん、で、まあ、あの高速から来れるんだな、まあ、上りと下りと通じる、上りと下りはもう、行けないっていうのをその時知らなくて、本当に全然知らなくて、何にも知らなくて、うん、よく聞かれて、あのこっから、上りから、一般道行けないんですかとかね、上りから下りこう行けないんですかとか言われる、何を言ってんのか私理解できなくて、とりあえずできないらしいからできないですって答えてたんだけど、
あ、それは分かったんだね、できないの。
あ、そうやって聞かれたらできないって言って言えばいいよって言われてたから、うん、あ、すいませんできないんですって何のことか分からずに言ってたっていうね。
今は分かるね。
今は分かる、よく分かる。
あのスマート IC が使えないから。
あ、その頃まだスマート IC ね、
うん、っていうかね、やっぱり出口作ってほしいよね、うん、そういうところ目的地。
本当そう思う。
ハイウェイを目的地にしたい場合とか、うんうん、そこに出口作ってくれると、うん、またそこで帰りやすくなるからね。
ねえ。
じゃないと、
安くもなる。
一つ出て、また次のインターチェンジに降りてみたいな感じになっちゃうから。うんう
ん、やりましたけどね。
ああ。
そうやって高行きましたけどね。
高はそうなんだけどね。うん、今でも高違うけどね。
今。
タガのすぐ近くにまた出口ができたからまあいいかと思って。
あ、でもやっぱりタガに出入り口があるわけではないから、
そうそうそう、
近くなったっていうぐらいなんだけども、で、あのハイウェイオアシスにいた頃ですね。
はい。
うん。
いた頃に。
あののことを思い浮かべると、入場者数ってどうやって換算するのか、これっぽっちもわからないね。
やっぱり遊具とかそういうのを一つ一つ別々に考えてんじゃないの？
例えば、例えばあの、うん、ほら、オアシスホイールって、
カナサですね。
カナサがあったりね。カナサの人数は確かに数えられる。県変わるからね。
あと、水族館の人数も考えられる。
水族館は確かに数えられる。
あと遊具場でもこの県とか使って有料の場合は数えられるよね。
他にあったかな。最近いろいろできてるから、季節ものにしろ、まあそういうのはあるんですよね。
そういうのを合わせて、うん、認定してんじゃないのかな。
そうすると、あそこの岐阜のハイウェイオアシスの場合は、
うん、
食べ物が多かったから、
多かった、
店舗が多かったから、うん、そこはカウントできねえだろうな。
それはカウントしないと思う。食べ物に関して。
なるほどね。
だから刈谷もそういうふうに乗り物別に、うん、入場者全部カウントしてやると、うん、結構な数いくんじゃないのかな、
なるほどな
っていう気がする。いや、お風呂も入ってたんで、なんか名物みたいな感じのもので、
お風呂なかなか良くてね、
うん、多分そこもカウントされるんだろうなと。
刈谷の場合ですけど、はい、まあ、刈谷の話とかもごっちゃになってますよね、ちょっとふと思い出して。
さすがにね、あれを見てて、
うん、
ね、
うん、
まあ870人で考えると、うん、1年間ですよね、360人、1日20万人
?860 人で1日20万
人。違うね、1日2万人か。
860万人な。
うん、だから
160、いやいや、いいです。
160万人で1日2万とか3万とかってぐらいで考えると、さすがにそんなに来てはいないような気がするんだよね。
それ55とかで割った方がいいな、週で割った方がいいかもしれない。
週で割ると、55で割ると、う
ん、土日でなんぼやからね。100で割ってもいいよ、あの土と日っていう意味で。
ああ、100で割ると8万人。
うん、うん、うん。で、まあ、あの夏の方が当然来るだろうから、うん、その高低差は置いといて平均して。うん、土日で、土日で、まあいいや、なんか。
平均でやれば、やっぱり2万とか3万の話で、土日集中して3万、4万と。
うん。
で、考えると、やっぱり遊具ごとじゃないかなとかっていう。
まあわかんないけどね、
気がするんだよね。
あそこやっぱりあの中継地点っていうところだと思うから、
うん、
本当にそんだけ来てるかもしれないよね、うん、ちょっと来てまた行ってっていう人がいっぱいいれば、うん、不可能じゃない数字だと思うよ、
うん、
ちょっと利用かってね、
ちょっと利用、
うん、
ちょっとお風呂入っていこうか、
うん、 なんでこんなにカリアのサービス用にこだわってるんだろう。
いや、870万円で
びっくりしたんだよね。
信じられない数字だからさ。
びっくりしたんだよね。ダイヤさん、びっくりしちゃったよ、もう。
びっくりしちゃった。
ダイヤさん、びっくりだ。
うん。
珍しいね、ダイヤさん、びっくり。
ギャフンって言っちゃう。
ギャフン。おかげさらね、うちの一言でも、未だにいろいろ芝居食べてくれてる、ちょっと罪悪か。いやいやいや、こっちが勝手に気にしてるだけだから。
ネタを振ってくれてありがとうございます。
こっちが勝手に知ってるとこだから、そうなの、びっくりしたなって。
うん、
っていうかさ、はい、800万人っていう数字だけポンと投げられたら、
うん、
って多分言うだけじゃん、うちら、うん、多分ね、別に、うん、って分かんないから、その、はいはいはい、レートが分かんないから思うじゃんね。これがネズミランドユニバーソーラルの次にカリアって言ったからびっくりした。
びっくりした。だってユニバーサルスタジオさ、年間で1100万人だって言ってるのに、870万人だよ。
うん、ちょっと本当にびっくりしたの。
そんなにはいないだろ
う。マジですかって。
っていう、人としては来ないだろうって気になった。
いや、でも知らないだけかもしれないから、そればっかりは何とも言えない。あ、入場無料だったりすると、本当に入りやすいからね。
うん、まあ。優遇も結構安いらしいです。
そうなんだ。
エリゴアンド50円とか100円とか
使える。
世界らしいんで、観覧車は高いみたいなんだけど、
うんうん、
他の遊具はすごく安いって話で、
ちょっと夜にはいいとこかもね、
うん、だからちょっと子供連れで遊んできてって、
ご飯がてらちょっと遊んでにはちょうどいいのかもしれないね、うん、入場料がなければね。
入場料がなさそうな感じでしたよ。
そっかそっか、
まあそういうところで、
はい、おかげさん、まあ他の方も皆さんなんですけど、どこか行きたいとこなんかありますか、最近
行きたいところ。
あれさ、ハワイ行きたいっすよね。
ハワイ行きたい、
ね、今時
にハワイ、
今さらハワイ、何年遅れてん、何十年遅れてんねん。
何十年遅れてもね、ハワイの別にね、浜辺行きたいわけじゃないです、海に行きたいわけじゃないです。
あの腹のんがを晒すだけだからね。
そんなもう晒す気はありません。
情けないお腹さらすだけだからね、
うん、
はい、どこで行くでいいですか、何みたいですか。
パールハーバ
ー、パールハーバー記念館なんて言うんだっけ、
なんていうのは記念館でいいんじゃないの、
なんか記念館、
うん、なんか記念館、要は、うん、あの戦争の開戦の口火を切った戦いのあのファールハバロンの記念館、
うん、
行ってみたいです。いや、行ってみたいというか、今日ね、
うん、
テレビというか
聞かじりで行きたくなったライルさんであった、
う
ん、
ネットで見てね、うん、ああこれはちょっと行ってみたいなと、でも飛行機弱いから無理だなと思ってんだけど、
いや、むしろね、英語読めないから無理だなって。
そう、英語読めないと無理
だ。英語読めなきゃもったいないだけだから。
英語読めるようにならないといけないのか、
うん、いやでもあれ英語読めてなんぼだろう、やっぱ。
まあね、
うん、いやパールハーバーって言ってね、結構衝撃的なのよ。
そうだね、真珠湾って言えばいいのかな、
うん、真珠湾ですよ、
うん、
真珠湾攻撃の記念館っていうか、まあそのまあ記念館でいいや、
うん、
あってね、行くとね、
そう
フェアリーテール、空気のきれいな温泉地に行きたいの、おっさんか、いや、おっさんってことないです、
うん、ただ空気がきれいっていう限定を入れると、うん、なかなか厳しくなるよね。どこまでを空気できれいと見るか、
あの硫黄のすごいところは硫黄で空気きれいじゃないから、
ね、あの車がガンガン通るところって空気きれいじゃないから、ね、
うん、
だから行きやすい温泉街って基本的に空気きれいじゃないと思うね。
うん、温泉地
だから途中から歩いて行かないといけないとこってのが一番綺麗だと思う、
ね、空気の綺麗をどこまでを言うかだよね、単にね。
そうそうそう、
うん、
あの楽して一番空気の綺麗なっていう話であれば、まあ、できるだけ山の方に車で行ければ行った先でいいかなって気がするんだけど、
空気の綺麗なって本当難しいよね。
難しい、
あの人によっていろいろさまざまな意見があると思うし、うん、ここいいよって言いにくいよね、だから、
うん、ああでもね、空気きれいかどうかは分かんないけども、うん、アソファームは良かったね。アソファームの露天風呂は、
うん、そうね、火災前石鹸があるとこね。 か。でも温泉
プールは綺麗だと思いますと。
うん、まあね、結構 高地だからね。
そうそう、
本当にあの火山口に近いところですから。アソファームで検索してもらうとあると思うんですけど、まあ、泊まるお家が丸いんですよ、部屋じゃなくて。
温泉じゃないですけどね、
うん、温泉ではなかった。あ、温泉もあるよ、温泉もあったけ ど、うちらが入ったのは温泉ではなかった。
露天は温泉ではなかった、
ただの露天でした、
はい、
うん、そういうとこもありました。フラリさんってどこの方なんだろうなと思ってね。
うん、どこだろうね。
それを阿蘇とかあの岐阜とか進めても全く意味がないからね、
うん、北海道って言われたらね。
ああそうですか、そっちの方が空気きれいですね、うん、っていう。
もう空気きれいかなと。
そうそうそうそう、そう、あの岐阜の人がね、
うん、
空気のきれいな温泉地って言われたらうーんってなるよね。
地元じゃないのね、言いたくなる。
そういうのあるからね。
一番空気だってそこら辺じゃないのっていう
ね。名古屋の市街地とかの人だったらそうやって言うと、あ、じゃあ岐阜行けばって言えるけど。
言えるけどね。
そういうのあるよね。あと温泉って本当好みがある、好みっていうか合う合わないっていうのがあってね。ライルさん、昭和もあの温泉結構好きでしたけども、夏は入れない。
夏じゃないの？夏、春から夏にかけてのその梅雨時期？
あ、その時期は。毛虫が幼虫の頃だね。
あの。ゲジゲジが動き回ってる、これあれはダメ、全然ダメだって。風呂場にそこら辺歩いてるのもう嫌だ、生理的に嫌だ。
弱いな。
一回刺されたからね。
刺さ、
ハーブ。
あ、そう、
気持ちよくやってて後で痒くなってね、
うん、
ギャーみたいな感じだったからね、うん、
いやでも確かにね、確かにあの毛虫さんと混浴は無理、本当無理、
うん、もうちょっとやめてって感じ。
なんか無理。まだそのハムシとかね、そっちはまだまだ大丈夫、うん、ああ入ってきちゃったのねつってかわいそうにねとか言える、まだ
言えるんだ、
まだ言える。
ハムシさんは
あのお湯の中入ったらさすがにかわいそうになって浮かんでるのがあるじゃない、うん、まだ言える。毛虫は無理。それ以前にこっちが怖い。
なんだろうね、あの恐怖感は。
わかんない。ゴキブリも嫌だけどね。
足がたくさんあるから。
怖いよ。
基本的に多足って嫌いな人って多いと思うの。
足は4本まで。あ、6本までまだ。
6本。
6本はまだ許せる。
6本って何がいる？
6 本。あの、なんだ。ねえ、
お
ほら、ねえ、ムッシング的な。
ああ、そういうやつですね。
うん、
ちょっと多速のゾワッとするのは、ちょっと生理的にゾワッとして嫌です。
タコイカオッケ
ー。ああ、あれはまた別のものだから。
じゃないからね。
じゃないから。美味しいしね。
うん、100足はって、ほかげさん、そんなんおるんですか？
ムカデ。
百足ってムカデって言うの？うわー気持ち悪い。気持ち悪い。あの姿で足100個あったらもう気持ち悪い。
もう嫌な感じです
よ、ね。でね、ディズニーとかさ、平気であの多足生き物をさ、可愛いく描くじゃん。かわいキモく描くじゃん。
うん、
で足一個一個に靴履いてさ、
明かしてる ね、
ね、笑いながらこうニヒルに笑ったりするじゃない、
うん、
しなくねってすっごい思うんだけど。
あれ実際の世界に出てきてあんな可愛い格好でもいいけど、
やだ、
歩いてごらん、絶対気持ち悪いから。
でサイズがな、
でせいで喋ってくれるけど、ごめんちょっとそれ以上近づかないです、そこで話そう。
この距離で行こう、この距離で。
それ以上ちょっとやめて、
うん、人懐っこいムカデとかやめてほしいよね。ほんとやめてほしいよね。ニヒルに笑うのはまだいい。わーいとか言ってほしくないよね。久しぶりーって言うね。やだ、もう。いや、無理なんで、ほんと無理なんで。
まあ、そういう。
うん。そろ占いの方を。なんだ、
こんな時間ですか、
はい、はい、締め切りしてきますので、今のうちですと一応言っておく。 7分。
はい、まあ今日はさすがにこうですね、7人から変わらずというところ、う
ん、静かですね。
はい、
そうは言ってもいつにも8人とかそういうあれなんですけどね。
10人ぐらいですよ。
あ、そう、いつも、
そうです、いつも、うん、だからもうちょっといたぐらいですけど、
ほいほい。
まあさすがに盆の最中にですね、うんうん、放送聞くだけ無駄ですか。
もっといい放送ならまだしもね、普通の放送ならまだしもね、うん、占いの終わりってことは30分間、まあ、35分になりました。そろそろ寝ようというのが、おかげさん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
また今日はマック食べてきたよ、朝、うん、朝マック、
マックは食べて、
うん、久しぶりだな、朝マック、
朝マック、
あのあれほら、
もう見るな見るな一言声かけてくればいいのに、
見るにはいつの間にか寝てる人だから気にしない方が、
いつもだけいなくなる、
うん、多分スーッて寝てるんだと思うよ、寝ながら
でも一応オフラインしてるからさ。
はい、
あ、いや、オフラインになってるからって話。
本当、
うん、だから寝落ちとかそういうものではないみたいな。
あ、そう、うん、分かった。
まあスリープになってるのかもしれないですけど、
ね、あるいは多分このまま寝落ちだからこっちは落ちとこうみたいなね、
うん、そういうのもあるかもしれ
ない。セルツビーバーの中にいるわけだから。
あ、そうなんだ。
え、いないね。嘘つきました。私は嘘をつきました。
うん、
うん、何と間違えたんだろう。
いや、わからない。
全然わかんないよね。誰と間違えたのか全くわからないよね。
はい。
てかもう、あの、アスガードの、アスガードの画面の人がさ、みんな同じ格好なんだよ。
そうそう、あの、服をそろそろよこせと。アスガルドの。と言いたくなる今日。
あの、おかげさんみたいになんかこういうのつけて歩けばいいのかな。地利きつれてるじゃん。
あー、いいね、地利きは。
ああやって、みんなで地利きだって意味ないけどね。
みんなで地利き。
意味がないけどね。
地利きに色つければ。つかないよね。
さてと。さあ、はい、そんなわけでね、あと30分誰もいないのかな。ゆりやんもいなければ。おかげさんもね、寝られてるし。じゃあ今日はこれでおしまいかな。ていうか今日は裏放送しない、あ、裏放送って何だか分かんないけど。
まあね、まあ、あの、普通に終了しちゃっていいんじゃないんでしょうかね。
そのようですね。
はい。うん、
いやうん。
はい。
話題がない。
話題がないのはまあ。
ね、今日先ほどですね、もう、はい、7年前、6年前の、はい、うん、ストロングワールド見てましてね。
ああ、見ましたね。うん、なかなかよくできてますね、あれ。
改めて見るとね。
うん、あの、CS か。
CS ですね、はい。
CS の方でありまして。
うん。やってます。パッとつけたらパッとやってまして。
ちょっとこう、
うん、
テレビに近づいて、
そうそうそうそう、
見てましたけども。
ちょっとね、あの、視聴したい番組っていうか、チャンネルがありまして、どうやってこれ視聴するんだろうって、いろいろか、あの、テレビのね、その、チャンネルをね、こう見たり、うん、繰り返したりなんかしてて、結局わからない。
わからない。
全然この世に追いついていけないっていうね。
そうそうそう。まあ、うちらアナログなんでね。
アナログですよ。アナグロって何ですか？
アナログなんだよね。うん、まあ。
穴黒ってなんす
か？なんだろうね。
穴黒いんですか？向こうが深いんですか？
それ以上、こう進むな。
進まなくていいの？
はい。
なんだ、せっかく捕まえたと思ったのに。
流してください、そこは。
あ、そう、流しますよ、うん。じゃあ流すよ。流すからそれでいい？もうアナログはこれ以上、アナログのことはこれ以上流しといていい？もう流すよ、本当に。
全然流してないから。
だって、アナグロ。
入れて、引いてくれ、流し切って
くれ。黒いもの水にだってまだ黒いからね。
トイレに流してください。
そんなものなの？
わかんない。
トイレに流すようなもんなの？アナグロ。もうこの会話やめようかと思ってんだけど、
やめよう。
はっきりしとこう。トイレに流すようなものなの？
いや、そういう、身のあるものじゃないから。
あれさ、ちょっと下品だよ。
なんで私なんだよ。そもそもそういう話になるからやめようって言ってるのに。
今、そういう話になるよ。あれ、なかったのに、ライルさんがトイレの話持ってきたんだよ。
その話を突き詰めて、そういう話になるからやめとけって言って
た。突き詰めてもならなかったと思うよ。やってみようか。
はい、どうぞ。
何それ。
じゃあどうぞやってください。
やめようよ、なんでそういうこと言うの。今せっかくアナゴロの話やめようと思ってたのに、なんでライさんやろうやろうとするのかな。
私はしてない
です。してないかな。
初めに止めようとして止まらないから、もういいよそのまま行ってくださいってやってるじゃん。
ライルさん、
はい、
タイヤを出してください。
タイヤって、タイヤね、だからそのまま突き進んでくれればいいって言ったじゃん。止まらないでよそこで、
うん、ライルさんに任せてるの。
マジでまたそういうこと言う。
だって誰に喋っていいか分かんないだもん。
もうね、何しよう。今日本当に何もない。
まあ何もない生活してるからね。あの、おとなしくしてるからね。
おとなしく。外どこか行ったこともないし。
昨日はまたかき氷食べに行きましたけど、どんだけ食べてんだと。
昨日はかき氷食べに行ったんだけども、うん、その夜に花火大会があった。
あったね。
伸び花火大会。
行きましたね。
うん、花火大会、今各地でいろんなところで花火大会やってるかと思いますんでね、うん、結構楽しんでる方いっぱいいるかと思うんですけど、うん、まあ、結構私仕事がまあ盆なんていうものがない仕事場なんで、うん、あまり花火見れないんですよね。ちょうど仕事に重なったりとかして、うん、
初めからはなかなか見れない。
なかなか、うん、今日はまあ今回は初めから最後までこうある程度見て、
うん、
結構楽しめましたね。
そうそう、花火、暑い中の花火見に行くんだって言って、うん、昼のうちに水分補給をしなきゃいけないってんで、かき氷食べに行ったっていう、ね、
食べに行ったん
です。どんだけ
暑いからね。
いやー、でもね、本当あの、ちゃんと水は、水分は入れようって、本当に思って、最近。
やっぱりでも、氷みたいなもんで入れとかないと、うん、やっぱりダダダダすぐ流れちゃって、
うん、
あまり残らない感じがする。
まあ、例の作りたてさんとこ行ってきて食べて、まあ、あのそこの方も言ってましたけど、甘いもの糖分と一緒に食べるからいいんでしょうね、うん、って
言ってたんだよね、
う
ん、
あとさ言ってたのが、
はい、
あの違う話になってくるんだけども、あの塩、
塩
かき氷に塩ってやりたいんだよね。美味しそうだよね。
ソルティードッグみたいな感じ。
そうそうそうそう、
あの縁のとこに塩をこす。
うん。どう？ね、
うん。面白いかもしれない。
あのピンクの塩とかどうよ。
あるね。
うん。
どこどこ三岩塩みたいな。
そうそうそうそう、岩塩岩塩。うっすらピンクとか綺麗かもなーなんて思ったりするんだけど。
塩と氷一緒に食べるとどうなるんだろうな。
美味しいと思うよ。やってみる。
いや、美味しいというかさ、氷をより冷やすために塩入れ混ぜるじゃない、
うん、
水どんどん冷やすために、うん、どうなんだろうなというの。そういう塩ってそういう効果があるじゃない、
うん、あるあるあるある、昔からね、
うん、だからそれを一緒に食べるとどうなんだろうなっていう、もっと簡単に冷えちゃうのかなと。
それは違うと思うよ。あくまでも保温であって、それ以上冷たくなるわけじゃないと思うもん。
ずっとそれともお腹の中に残ってくれるのかな、氷として。
はぁ、むちゃ言うね。そういうことではないと思うんだけど。
まあむちゃ言ってみました
。もうちょっとあの科学的なこと言ってほしいかな。
科学的なこと。
塩の成分と、
うん、
CO2 じゃなくて CO2 じゃねえよ、 H2O の固まったやつは、
うん、
お腹の中でどうなるかとかね。
それは分からないんじゃないかな、うん、
どう調べていいか分かんないよね。
分からない。塩と氷か、
うん、塩と氷一緒に食べるとどうなるですかって、
うん、塩って言ったらですね、うん、塩沢カネとか一番最初に来ました、ね、
どうしてなんか最近あったんですか。
分からないですけど、
塩沢カネって本当に惜しい人を亡くしました。
だいぶ前です
か。若いよね、なくなるのが。塩沢兼人さんね、
う
ん、
はい、
知ってる方いらっしゃるかな、まず聞いてる方がいらっしゃるかなっていうね、うん、で反応誰もしてくれないからねどこに向かって喋ってるのか全くわからない。
氷の3分の1の塩を振りかけると、
氷の3分の 1？
振りかけると零下20度まで下がるそうです。本当に冷やす。
氷だけで？
氷をかける
だけ。あ、氷と塩だけで？
そうそう、うん、
下がっちゃうの？
下がっちゃうみたいですよ。
すごいな。
氷の温度を0度より下げるために、まあよくアイスクリームとかで周りでポリ水で作って塩を入れるっていうのは、 ゼロ移動以下に下げるためにやってるみたいなんで。
下がるんだ。私大きな嘘を言ったね。
みたいですよ、う
ん。今すぐ訂正できるからいいね。うん、訂正をしておやめをいたします。申し訳ございませんでした。でもそこまで3分の1ってほどじゃないでしょ、どうせ下げるの。
まあ、それたくさん入れること
はない。それはないと思うわ。
ないと思う。まあ、そこまで入れると、うん、その温度も、まで下がるという話であって。
塩。あの、よく、なんだ、あの、道の駅だの、
うん、
SA、サービスエリアだの行くとね、うん、あるじゃないですか、塩、いろんな塩。あの、うん、醤油の入れ物にちょっとずついろんな種類の塩を入れて売ってるよね、うん、あれ面白いよね。
わかりました、
はい、
氷が水に溶けるときに、
はい、
周りからの熱を奪うらしいんです。氷自体が
溶けるときにね、
水に溶けるときに、なので、あの、要は氷が水になるときに熱でやるでしょ、うんうん、で塩の方もそういう感じの効能があるから、うん、まあ、冷えてくるっていう。
そう、今ちょっと飛躍して分かんなかった。
氷が溶けた時に、その溶けたということをする時に、熱を奪って、溶けるんですよ、
うん。はい、そこは分かる。
ってことは、あった、その水の中にあった熱っていうのが、下がるわけですよね。うん、
水の中 の熱が下がる。
下がる。だから溶けたことによって熱って結局水の中に入ってるわけじゃない。
うん、
その水の中に入った熱を塩が溶けるときに塩の結晶の方が奪っちゃうから水自体の温度が下がる。
うん、
という話。
はい。はい、で、塩は？
塩はっていうのは？だから塩が水からの熱も奪っちゃうから温度が下がる。
あ、水に塩を入れたらって話ね。
そうそうそうそう。
熱もらっちゃうんだ。
もらっちゃうから。
それは塩はもらうけど砂糖はもらわないのね。
砂糖はもらわない。
不思議だね。
うん、まあ、そういうところらしいですけども。うん、
いや、でもライルさんと二人でいるとさ、いろんな結構面白い話出てくるんだけど、
う
ん、なんでこう出てこないんだろうね、マイクもマイク目の前にするとね。
なんだろうね、
うん、
なんだろう、もう、まあ、でも最近話してることしたらさ、
うん、
世界経済を一生懸命説明してたりとかさ。
そうね、私経済どんだけ聞いても分かんなくて、
それを放送中に流してもしょうがない
かな。まあ、そこはね、そうかもしれないけど、あの、経済の話もラジオなんか聞くと経済の話出てくるよね、
うん、
全然分かんねえよって言ったら、どこが分かんないのってライルさんが言っても教えてくれるの。
まあ、一応聞いたことはね、うん、こういう風な解釈だよっていうのは伝えられるんで、
大体私あのドルと円のルートとレートとか、
うん、
なんで変動するかとか分かんないからね。なんでな、あの、変動する理由は分かるんだけど、
うん、
変動するっていうのがこう何、秒刻みでこうなってるのがなんでか分からない。
あの、秒刻みでこうなってるのは、うん、基本的にその円を買ったりドルを直接売ったりとかっていうのは、うん、範囲的に多いからです。
ドル買う円買うっていう動きが反映されてる
可能性がある
かな。他の、あの、物品に対するその相場と冷凍の関係っていうのまた関わってくるのは別の話。
またそれもそれは関わってくる。なぜかっていうと、うん、日本円のものを買うとしたらドルを一回日本円に変えないといけないじゃん。だから円買ってるわけだよね、
うん、
円買って物買ってるわけだから、
うん、
だからそこで円を買うドルを買うって話になって
る。なるね、
うん、だからそういうものもやはり物としては動きになりますよ。
なんかよくわかんないな。
大丈夫？
だから多分日本がね、アメリカ全米が読みたいような漫画を、
うん、
日本でいっぱい生産してるとするじゃない、うん、それをあの英訳とかにしないぞって言って置いてあるじゃない、
うん、
じゃあ日本円に換金して買いたいって思って った時、うん、何これクソ高えじゃんってなったら買わないわけじゃん。
まあ、買わなくなるね。
っていうとどうなるの？買うっていう動きになるにはドルでの金額安くならなきゃいけないじゃない？
まあそうなります、ね。
それってそういう場合どうなるの？
だからそれは
永久に買われないだけ。
円安っていう状態になってるから永久に買うか買わないかその外部の財力の話になるから、うんうん、円安って状態になって、うん、一時期日本はその80円だったわけじゃん1ドルあたり、
うん、
80円だとすると、うん、400円の単行本っていうかコミック、
うん、
5ドルかかってたわけじゃん。
5ドルね、
うん、今120円ぐらいになってるよね
円がね。
円がね120円ってことは、
うん、円がね、
うん、3.5 ドルぐらいで買えるようになってる。
安なってんな。
安な。だから円が安くなるってことは、うん、外国の人から日本のものを買いやすくなる、
うん、
でも日本から外国のものを買おうとすると、うん、高くなる、
うん、まあ、そこはわかるんだけど もうちょっと流れとして、
うん、
流れとしてよ。じゃあ今円が安くなったから買え、あ、3.5 円だったら 3.5 円じゃねえ 3.5 ドルならちょっと、うん、ちょっと買おうかな、買い取られようかなっていう気になるっていうのは分かるんだけど、
うん、
3.5 円になるまでの過程って何が起こってんの？ライネさんの分かりやすい経済効果。
分かりやすいっていうのは言えないよ。その単行本自体はお金動くもんだ話じゃないから、
ね、じゃあ仮によ、仮にこの世の中で、
うん、
あの売買されるものが単行本しかないとする。うん、日本の単行本は素晴らしい、
はい、
でもあの英語にしてくれない、うん、日本語版で欲しい、
まあ、
でも5円ではとてもじゃないけど買えない5ドルでは。
高いものを無理やり買っていただくしかないじゃないですか、
うん、初めはね、
うん、
で永久にそうだとそれだけの話だと 5ドルのまんまってこと。
その話でまあ5ドルしかない5ドルで買っていくってどんどん買っていくと、うん、どんどんどんどん外国のお金が入ってきてくれるわけだから
日本にドルが入ってくるってことね。
入ってくるわけだから、うん、その価値としてどんどんこう下がってくるわけ、ね、ものと
円が、
うん、下がってくる。80円だったものが難しい話なんでもうこんな放送中でやるような話じゃないんでこれ私も整理しないとわからないんです
例えが悪すぎた、
うん、
とにかく初めはどうしても欲しくてしょうがないアメリカの方が5ドルで単行本を買ってたっていうところから始まるんだね。どうやっても、
うん、まあそう一番高い時で考えればそういう話その時で買うしかないなっていうことになりますよね、
うんうん、その単行本漫画の単行本でしか、
あ、そやら5ドルでこう、はい、あまりにも買えないから買う人が少ないわけ、
うんうん、少ないね。
少ないわけっていうことは買う人はさ少しでも少ないってことは、うん、まあ要は日本の方から出てくお金が多くなってくる、まあ、他のもの外国の単行本買ったりとか、
うん、するね、うん、
そういうふうにそっちの方が強くなるから、
うん、
もうこの円としての価値がどんどん安くなってくると。でそうするとどんどん外国の方からたくさん前よりも多く買うようになってくると。でバランスの取れたところが相場なんです
。うーん、時間を要するな多分ライルさん上手に例え話をしてくれてるんだろうけど、
多分してないとは思うんだけど、うん、
うん、まあ、あのその単純なものじゃないからね。いろんなものがあったり
いろんなものとこう兼ね合いが
あるからあれなんだけど、端的に言うとどういうことなの、その相場の上下ってどういうことなんだろうってまだわからない。
円を買いたいと思うような人がたくさんいると円の価値が上がるわけなんだ。品薄になるから円の価値が上がるよね、うん、じゃあその円を手に入れるためにちょっと余分にお金をあげないといけなくなってくると、それが円だが円の価値が上がるから円だかと。
うん、
だけども円の方に興味がなくなって、うん、他のものにお金移したいという話で円を売るわけだよね。
どこに？
日本円の要は円に行ってドルに買えるとかさ。
あのごめん、根本的に私が何が分かんないかって、うん、 あのすっごい爆発言するよ。ものすごいあの根本的な爆発言するよ。ここわかんないと先に進めないから。
多分私もそれ合ってるとは思わないけど何。
あの円買ってドル円買うのにドル払おうが何を買う円ドルで元を買おうが何しようが円の風って世界にで変動しないじゃん。
世界では変動しない
でそこからわかんないんだよ。
日本がガンガンガンガン擦れるわけで、日本は
円を擦れますよ。
だから日本のもの
外国では擦れませんよっていうのがまず大前提だよね。
擦れる擦れないっていうのは大事です。だからたくさんすると、うん、円っていうものが数が日本の中でぐわっと増えちゃうから、うん、外から買おうとした場合っていうのはたくさん買えるようになるわけです。だから金融緩和、大規模金融緩和でガンテってお金をたくさん吸ったから、うん、円の価値が下がったわけなんだよね。ぐーっと
吸りました。だから
絶対数が増えたから1ドルあたりの金額は、
うん、そこがねどうしても理解できないんだよね。あの言ってることはわかるの、うん、言ってることはわかるけどなんで下がるんだろう。
だから需要と供給の話、需要よりも供給量が増えたから、まあ、
うん、
そのものの価値っていうのは安くなってるよね。
需要と供給、待って、需要って何？
日本円が欲しいという気持ち。
つまり日本円が欲しいわけでしょ、
うん、
日本円っていうのはもうこの世のに例えば100円しかないとしましょう、
うん、
100円、アメリカで100円のうち20円欲しいよっていう情勢だとすると、そこで日本は円を吸って200円まで持ちました、
うん、
それすると半分になっちゃうわけ。
半分とまで言わないけども、
アバウトな、
あ、まあそういう形で円なら絶対数が決まってるから今この価格になったものが、うん、絶対数が増やされることによってそのものの価値というのは下がってくると。だから
20円は20円じゃんって思うんだよね私。見たらダメだ、どうしても
なら
ない。
日本国内だったら20円は20円だ、うん、どんなにやったって外国のお金とか入ってこなければ、うん、日本国は20円の価値だと20円の価値です、
うん、そう
だね、では変わらないです。
じゃなきゃわけのわかんない世界になるもんね、
う
ん、
だから日本の中でじゃんじゃんスローが何しようか、うん、基本的にお金の価値はあまり変わらない、
うん、
だけども外国から見ると金がこうダブついてるような状態になるから、
それが分かんないの。
あの、まあ、日本国内で浮いてしまう若干重さが変わってくるんだよね。だから実際にインフレを起こそうとするんだったら、うん、1万円札は今上限なんです、
うん、
2万円札とか3万円札上作るってやると結構上限っていうのは簡単に上がっちゃう。
あ、もうアスガルドでも持ち
金
5000万から1億になったりしたね。
それ上がっちゃうんですよすぐに。だからそれがインフレって話なんだけども、
うん、
なんで俺こんな経済の話してらっしゃるか
私どうしても理解できないの。何が分かんないんだろう。
分からない。
何が分かんないかが分かんないよね、すでにね。あの言ってることは分かるよ、言ってる現象は分かるよ、どうしてそうなるかが分からないの。
まあとにかく時間だからさ
終わろうか。
こんな経済の話しててもね、多分聞いてる人は何これ、この私の説明、ライルさんの説明、なんでバカなこと言ってるんだって言ってる人もたくさんいると思うから。
いや、ライルさんはバカじゃない、私がバカだよ、相当バカだよ。誰か説明して、誰か説明できないね。
できるといいね。
はい。というわけで終了いたしまし、はい、ちゃんちゃんちゃんちゃらんちゃちゃんちゃんちゃん。
あれ
ちゃんちゃんちゃんたたん、メールをください。
流れてんのもう。
いや、ちょっと準備忘れて今準備します。
お願いいたします。
はい、アリちゃん作曲、うさうさランドのアリちゃん作曲のメールをください、流しながら終了していきたいと思います。
はい、ねえ、まあ、そういう何かしらのこう話すネタがないとですね、こんなわけのわからない話が30分間延々と するようなことになっちゃう。
ごめんね、バカで。ほんと頭悪くて。ほんとわかんないんだ、私。どうしてもわからないんだ。
私もうまい説明してる感じないからね。
なんでわかんない、どうしてもわかんないんだよ。何かもっと、何か根本の何かがわからないんだよね。そのせいなんだよね、うん、きっとね、
うん。
うん。言ってることはわかるよ。理解はできるよ。なんでそうなるかがどうしてもわからない。
お金がダブついてるわけ。で、
ざっくり言った
。外の人がガッて買ってくると、うん、日本国でもお金少なくなるわけじゃない
。うん。でも世界中に
似合ってるけども、じゃあ日本国の方からこう欲しいものっていうものを、だから結局日本っていうものを通さないと日本円って買えないわけだよ。
うん。
排出時も日本でも基本的に通すわけで。
うん。
だから絶対量っていうものがあって、
うん、
まあそれをすることによってその、たくさんなるから、まあ、もう価値が、そのお金の価値が安くなると。だけど、どんどんどんどん外部の人が欲しくて買いましたと。日本円持ちましたという話になると、うん、発行すべき日本国のお金っていうのはすごく少なくなると。
発行すべき
発行してる日本国に持っている、保有してるお金っていうのは少なくなる。
保有してるお金は少なくなるね。
少なくなるってことは、それだけ外部から見ると、価値が高めな形になってくる。
でも外にはあるじゃん。どうしても理解できない。
外にあるって言っても、うん、その外の人が日本円でこうやるかどうかって、結局日本円の総価値を決められるのは日本だけなんだよね、
うん、
で日本からしかお金日本円って取れないわけだ基本的に。
うん、そうね。
うん。でこの日本円っていうものを全部なくなって外に出てたとしても、
うん、
じゃあ発行元の日本からお金を持とうとした場合っていうのは、うん、もうこれしか数がないから、
うん、
まあちょっと高めになりますよと、うん、これ以上持っていきたいんだから高めになりますよと、
はいはいはい、
って話になるわけだよね、
はいはい、
でその高めになりますよって、それはもう日本の通貨の話になってくるから、はい、外側にもその金額が適用されるわけ、日本円っていうもの
は。円、円は同じレートだから、
円はだから
外のレートは安いですとかないから、
ないないから、うん、もう全部円のレートはこのレートです、
はいはいはいはい、で
少し分かった
少し分かった私がギャフンとしてるんだけど、ライルさんがギャフンとなってるっていう話でした。はい、お疲れ様でした。
またのプロクシマー。